こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第31回目です。よろしくお願いします。今日はですね、前回30回目にお伝えした不易流行ってことに関してですね、また違った視点でお話しできればなというふうに考えております。で、前回のね、30回目聞いてない人にですね、不易流行ってなんだっていうのを一言で言うと、変わらないために変わり続けるっていうことです。それの話をね、前回させていただいたんですけれど、やっぱりね、このね、不易流行って大切なことかなっていうふうに思うんですね、やっぱ僕は。でそれは自分の体験からもそうですし、周りを見ててもやっぱそういうのはすごく感じるんですよね。例えば、僕はサラリーマン時代いろんな会社を経験したんですけれど、それは自分でね、転職をしたって決断もそうですし、会社が倒産したから仕方なく違う会社に行かなきゃいけなかったみたいな経験もあってね、かなりね、いろんな会社を経験したんですけれど、それはね、もうベンチャーみたいな若い企業もあれば小さい会社もあったし、それこそある程度大きな会社、大企業って言われてるような会社にも勤めたことがあるので、いろんな会社を見てますし、またね、営業職やってたんで、他のね、会社の方ともいろいろと、お付き合いはね、正直ないんですけど、僕、接待とかは一切しなかったんでね、何かお付き合いっていうのはなかったですけど、ただ、そんな、業務用のお付き合いはもちろんありますよね、営業だから。なので、そういった形で、その会社のね、内情とかをいろいろね、聞いたりとか、したりするとね、いろんな意見というかね、お話を聞けて面白かったんですけど、やっぱりね、会社もなんだろうな、それね、創業が古い会社とか、その新しいベンチャーと言われてるような 1,2 年まだ10年経たないような小さなっていうかね、新しい会社でも勢いがある会社、それこそちゃんと安定的に売上を伸ばしてる会社と、そうでない会社っていうのは、やっぱり売上規模は全く違いますけど、やっぱ如実に出るんですよね、それは。不景気だろうが、好景気だろうが。そういう社会的要因はね、もちろん大きく作用はしますよ。ただ、ある程度自分たちの範囲内でできる、努力っていうのはあるじゃないですか。それはいろんな会社を見てても思ってて、それをね、一言で言うと、その不易流行なんですよ、やっぱり。よくね、皆さんのイメージだと、僕らのイメージって言った方がいいのかな、古い会社ってなんかおじさんがね、もうとりあえず何もしないようなおじさんが上の方に立ってて、年功序列で上の方に立ってて、とりあえず今までのやり方、自分がやってたやり方をそのまま踏襲するのが楽じゃないですか。で、ようやくもうちょっとね、役職がついて、下に部下も何人もついて、あとはもうね、朝来てちょっとメール見て、メール出して偉そうに会議やって、はい終わり、帰ります、あとお前らやっとけよみたいな楽ができるとかね、思ってる人がね、まだこの時代もいるんですよ、残念ながらね。そういうのはいるんですよね。それはもしかしたらあなたの会社にもそういう人がいるのかもしれないですけど、やっぱりね、そういった人が救ってる会社っていうのは、老舗だろうが、創業がね、まだそんなに若かろうが、今までのスタイルをずっと堅くなに守ろうとしてる会社は、やっぱりね、雰囲気がまず悪い社内の雰囲気が。やっぱりそうするとね、みんなね、やる気があるね、若い人だろうが、上の人だろうが、やる気がある人の、エネルギーをね、やっぱりね、吸い取ってきますよね。やる気がなくなってきますよね、結局ね。頑張ったってみたいな気持ちになっちゃうんですよね、そういう人がいると。それはね、その人の、そういう、その人っていうかね、そういう雰囲気のせいにしちゃいけないんですけれど、ただね、やっぱ人間って社会的動物なんてね、言われたりしますよね。 本当ね、その通りね、やっぱりその場の環境に馴染むように僕らはプログラムされてるので、やっぱりね、そこにね反骨を出して、いや俺はこの会社を変えていく、もう本当革命を起こすんだみたいなね気概を持ってても、やっぱりね一人だとやっぱりどっかでどんどん疲れてくるんですよ。で結局最後はそういったなあなあの空気にいつの間にか自分も染まってるんです。いや僕は違うと思ってても、結局はどんどんどんどんそっちの方にね、そういった環境に流されていく生き物なんです。なのでまあそれはね、その人が悪いとは僕一概に言えないんですよね、言えないと思うんですよ。なんでそのやっぱ環境っていうのはすごく大切な要素ですから、僕はねいろんな環境をね、まあ、会社っていう環境を変える必要はないですけど、そのオフタイムっていうんですか、プライベートの時間にいろんなことを経験するっていうのはね、やっぱり自分のモチベーション、いろんなことに対してのねモチベーションを保つには大切なことかななんて思ってるんですけど、まあちょっとね話がちょっと逸れてきたんで 元に戻しますけど、逆にあのなんだろうな、古いね、それこそ日本がね世界に代表するような会社の人とかでもそうですし、そういった10年ぐらいの会社でも常に新しい取り組みをやろうとしてる会社はやっぱりね、まず元気があるし勢いがありますよね。で、まあ、それをね失敗しても受け止められるだけの器がないとそういうのできないと思うかもしれないですけれど、まあもちろんそうですよ、もちろんそうなんですけれど、やっぱりそういうのも計算しつつも新しいことをどんどんやろうとしてるんですよ。でそれはね、古い会社も、古い会社ってそのさっき言った前者のねスタイルを変えようとしない会社もそういうことをねやろうとはするんですよ。でもさっきも言った通り環境がダメなんです、周りの士気がね低いんです。だから新しいことやってもなかなか結果が出なくて、でそれの責任も誰も取らないでなーなーで言って、何だったのあのプロジェクトみたいで終わるのが多いんですよね。逆にそういったあのちゃんと変わり続けよう、変わらないために変わり続けようってね頑張ってる会社は、まずその若い人にねどんどん権限を持たせてやらせたりとか、でその尻拭いはもう責任は俺が持つよぐらいの大きな懐っていうんですかね、大きな心で受け止めてくれる。そうするとやっぱ若い人もね頑張んなきゃって責任をね持とうとするじゃないですか。そうするとねいい好循環が生まれるんですよね。でもしそのプロジェクトが失敗したとしても、まあそれはケースバイケースだと思うんですけど、失敗したとしてもちゃんと次につながるようになるんです。その若いね若された社員たちは新しい経験をしたから、よりその経験を次のプロジェクトだとか次の何かの仕事に活かせる、何かにやっぱつながってくるんですよね。だからね、なんかとりあえずなんかやんなきゃっつってプロジェクター立ち上げて、なんか適当にやらせて、で失敗しても誰も責任取らないで、で結局なんかやった担当者たちがぐちぐち言われて、他の社員からもなんか白い目で見られて、あいつら全く今こっちは忙しくしてんのによとか、なんかいつも会議室にこもってなんかよくわかんないことやって時間だけ潰して結局何もなってねえじゃんみたいな白い目で見られて、でその白い目で見られたねプロジェクトメンバーたちもなんか居心地が悪くなって、どんどんやる気がなくなってくって悪循環になるんですよね。でもね、そういうのってやっぱり僕らの今言ったようにね生活にもね身近にある例だななんて思うんですよね。僕らのね脳みそもね同じようなことやってるんですよ。なんかいい例ないかななんて思ってちょっと今日考えてたんですけど、例えばね食事するとするじゃないですか、外食。その時にまあなんかメニュー行って、まあメニューじゃない、レストラン行ってメニュー見ますよね。でメニュー見て、まあそれがいつも行ってるレストランだとするじゃないですか、例えばね。でそのメニューを見て、まあその何つったらいいのかな、目の網脈でその光信号を受け取るっていうのかな、脳の構造で言えば網脈からその光信号を受け取って、まあ視細胞っていうんですか、目の細胞が光を受け取って、その情報が脳に伝わるわけじゃないですか。 で、脳は過去に自分が今まで食べたものとかその店で食べたものを照合して、あ、このなんだろうな、このメニューだったらこの味だから間違いない、これを食べようって言って行動としてそのメニューを頼んで食べるわけじゃないですか。多分こういった一連の流れを脳みそを経由してやってるわけですね。目、脳、オーダーするみたいな形で、まあ食べるみたいな形になりますよね。ただまあ皆さん当たり前のように同じレストランに行ってもいつも同じものを食べてたかもしれないけど、たまには今日はちょっと違うの食べてみようみたいな、ポッと浮かんだりするじゃないですか。まあ浮かぶって、これ脳みそが浮かんでそういうことをしてるわけですよね。でこれってまあ僕も正直ね、詳しい脳の構造をね、脳科学者でもないんで脳の構造をね説明しろって言われたらできないんですけど、これって脳は新しい環境に適応していく、まあ、戦略って言ったらいいのかな、の探索搾取って言われてるんですよ。ね、人って、まあ、この今の例で言うと脳みそってやっぱり自分の心地よい場所にずっといたい、安定を求めようとするんですよ。まあそれは脳みそって限定しなくても、私、あなたって限定してもやっぱ居心地のいいところにずっといたいと思うじゃないですか。そういう時にね、だったら安定を求めるんだったら毎日同じもん食っていけばいいじゃないですか。自分が美味しいと思ったものをずっと食べておけば安定じゃないですか。でも脳みそはふっと、あ、いつも A 定食食べてたけど今日は B 定食食べてみようって選ぶわけですよ。だからちょっと感覚的にね、それって安定求めてなくないって思うかもしれないですけど、これが実は脳みそとしては安定を求める動作というか行動なんですよ。まあ未知の世界に飛び込むって言ったらいいのかな。脳はね、ほんとね、未知の世界にどんどん飛び込もうとするような習性というか、そういう動きをするらしいんですよね。なんかそういった文献を読むとそうらしいんですよ。でもまあ文献で書いてあって、じゃあ自分どうなんだろうってそうとか振り返ってみると、やっぱりそういうことしてますよね。なんか自分はね、変わってないつもりかもしれないけど、常にそういったコンビニでね、いつも弁当を買ってる人も同じ弁当ばっか食べないですよね。なんか今日は昨日は海苔弁だから今日は唐揚げ弁当行こうみたいな感じにするじゃないですか。そしたらそれを食べてて、でたまにはね、コンビニ弁当だけじゃ嫌だからっつって外食したり自炊したりするわけじゃないですか。それってなんかいろんな新しい未知の領域、まあ自炊とか外食とかだったらね、未知とは感じないかもしれないですけど、でも新しいお店に行くっていうのも未知になるじゃないですか。そういったことでやっぱ脳みそってそういうことをやり続けてるんですよ。で脳みそって当たり前ですけど、なんだろうな、中身はね、そのシナプスとか脳の細胞がね、神経がどんどんどんどん、もう本当ある意味無限のように広がってる、電気信号がもうバーって広がってるっていう構造はちょっと置いといて、脳みそ自体はね、もう何だろうな、いきなり朝起きたら 10g 減ってたとか 10g 増えてたとか、そんな風に変わっちゃ困るわけじゃないですか。だから脳みそだって常に、なんだろうな、変わらない、変わっちゃ困るわけですよ。それこそまあね、ちょっとこういう話が適切かどうかわからないですけど、事故とかで脳に障害を負ってしまった人はやっぱりどこかしら体にがね、不調というかね、不随になったりするわけじゃないですか。でやっぱそれは脳が損傷したから、変わってしまったから体にその障害が出て、まあ、日常生活が送れなくなるわけじゃないですか。ただ送れなくなるっていうかね、今までできてた日常生活が送れなくなる。なんでやっぱり脳みそは変わってもらっちゃ困るわけですよ。きっとね、脳もそういうのは自分自身でプログラムされてると思うんですよね。だからこそ脳は、じゃあ自分自身を変わらないためにいろいろと変わる、未知の世界に飛び込むってことを脳は当たり前に、自然に、それが当たり前としてやるんです。まさに不易流行じゃないですか、これも。 なので、自分がね、悩むこといろいろあると思うんですよ。いろんな場面場面で。それこそ大きな問題で言えば、進学とか転職とか就職とか転職とかね、そういう人生の岐路みたいなこと言われますよね。まあそういうのだって大きく悩むと思うんですけれど、もっとだから今言った身近な例でもいいんですよ。今日何食べようかなとか、今日はジム行って、いつもは筋トレしてるけど、今日はトレッドミルで有酸素運動してみようかとかね。まあそういうね、いろんな、まあそんな機敏な例でもいいんですけれど、そういった選択の時に、いつもはしてないことっていうのを意識してみると、きっと脳みその理にかなった情報が得られて、脳みそはどんどんどんどんその変わらないために変わり続けるっていう良き方向、本来ある方向になっていくのかなと。やっぱりね、正しい、何事もね、正しい動きとかしてたら、あんまり不調は来さないと思うんですよ。でも、何かね、ちょっとこういうこと言うとね、また心の問題、じゃあ心は何が作るんだとか、脳みそなのかとかね、いろんなね、心身問題に発展するんで、あんまり、詳しくは述べないですけど、結局何かね、不安があるとか、将来に対して不安がある、今に対して不安がある、不満があるとか、ありますよね、大なり小なりね。そういうのは、あるのが、じゃあ自然だとは思うんですけど、今それが、非常に多すぎるっていうのが、今多分現代人、僕らの悩む、める種だと思うんですよ。悩みがない人生なんて、つまらないかもしれないですけど、その悩みが大きすぎる、そのな、自分の人生に対して比率が大きすぎる不安とかが、だからみんな苦しいんだと思うんですよ。生きづらいと思うんですよね。だからそれをね、いろんな方法でね、解消するっていうふうに試みると思うんですよ。運動するとかね、友達と遊ぶとか、そういうのでどんどんどんどんストレス発散して、解消していくのも一つの手ですけど、今日言ったね、お伝えした不易流行みたいなね、視点でも、その不安を解消する、一つの、それこそ、精神論じゃなくて、脳みその、これこそまさに知識を得たからこそできる理解だと思うんですね、僕は。脳みそって、そうやって安定を求めるために未知の領域に飛び込もうとする習性というかね、本能って言葉が正しいかわからないですけど、そういう動きをするんだっていう知識を知ってたら、と、あれ、今日いつもこの道で帰ってたけど、今日いつもと違うルートで帰ってみようって思うのも、脳みそがもしかしたらそういう違う未知の方へ経験、飛び込もうとしてるっていうことだと思えば、ちょっといつもより5分ぐらい遠回りするけど、いいや、5分ぐらいと思ってそっち行ったらいつもは知らない、通ってなかったから知らない、いいお蕎麦屋さんがあったとかね。で、そこで蕎麦屋にね、立ち寄ったらすごい美味しい蕎麦屋で、そこの店主の人もすごい気さくな人で話してて楽しいし、今度蕎麦打ちの教室やるから君も来なよなんて言われて、蕎麦打ち行ってさ、なんて、どんどんどんどん世界が広がってくる可能性ありますよね。よくあれですよね、年食う男、お父さんとか、お父さん、子供 お持ちのお父さんたちは蕎麦打ちとかやりだしますよね。だからそれも自然な行動なのかもしれないですね、もしかしたらね。なので、ちょっとね、いつもと違う景色を見ようっていう理解、知識を持つだけで、それをね、自分の腑に、お腹の中に落として、今の自分でね、できることで構わないんで、そうやって帰り道を変えるとかでもいいんで、あといつも読んでる本を違う本に変えるとか、そういうことでいいんで、脳みそのね、本能というか、正しい動きに従った、動きを意識してやってみると、また違う世界が見えて面白いんじゃないかなと僕は思っております。これね、僕の個人の感想、実体験でもあるんですよ。僕そういうことをね、意識的によくやってたし、今もやってるんですけど、そういうの意識的にやり始めてから、人生がダイナミックに動き始めた実感はあるんで、ぜひぜひ、おすすめしたい。 ことでありますので、今日お伝えさせていただきました。じゃあ31回目ですね、今日は以上になります。どうもありがとうございました。